今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の23章13節から22節までです。マタイによる福音書の23章13節から22節、はじめに13節をお読みいたします。しかし忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は人々から天の御国を遮っているのです。自分も入らず、入ろうとしている人々をも入らせないのです。では一言お祈りいたします。愛する主よ、私たちのうちのパリサイ人の性質、律法学者の性質、偽善の性質、主よ、私たちのうちから本当に取り去って、そして本当に人々から御国を逆に遠ざけるものではなく、イエス様へと向かわせる働き人として我らを今日も整えてください。この語るしもべの唇を清めてください。預かる一人一人の耳を通りよくして、天からあなたの御言葉をダイレクトに、あなたから命そのものを今日いただき尽くすことができますように、主よ、我ら一同を憐れみ整えてください。神と人の前で犯してきた罪々を清めてください。洗い流し、そしてただあなたの恵みの御座に今日至ることができますように、どうか一人一人を助けてください。これからの一切をすべてイエス様あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このマタイの23章に入ってから、この特に私たちが気をつけるべきところにおいて、ね、まず23章の、ね、前回の箇所1節から12節のところは、弟子たちに対して立法学者やパリサイ人たち、ね、彼らに気をつけなさい。彼らは、ね、言うことは言うけれども、でも彼ら自身その立法を守らない。彼らの行いを真似てはいけない。でも、ね、彼らが言う御言葉はしっかりと守りなさいということを、ところを前回学んだんですけども、で今日からの、ね、この23章13節以降、これですね、パリサイ人たち、また立法学者たちに対して、直接的に言ってる言葉です。他の並行箇所では、ね、それを聞いた律法学者とかパリサイ人はもう激怒して、ね、あなたが、イエスよ、あなたは私たちを侮辱してる、ね、そのように、激怒したようなところですけども、でこの、まあ、続くんですね。この忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、ね、これが13節にも、ね、この、言葉で始まっています。ね、忌まわしいものだ。ギリシャ語では、ウーアイ。もうこの言葉の中にですね、本当に怒りと悲しみが混ぜ込まれております。ただ、この新改訳、ね、忌まわしいものだと訳されてるんですけども、それだと、まあ、ちょっともう敵対的に、ね、相手に対してはもう、呪われてほしいみたいな、そういう憎しみが込められているかのような意味をも感じるんですけど、この忌まわしいものだ。でもギリシャ語のウーアイ、ね、これもともとは、嘆かわしいとか、あるいは、ね、災いなるかな、そういう意味なんですけども、決してこれ突き放すということよりも、ね、敵対心むき出して、もう相手は、死んでほしいとか、そういう憎しみ込めた感情というよりも、むしろ悲しみ、怒りと悲しみが混ざったような感情がこのウーアイに込められております。嘆かわしい。なんてあなた方はね、災いなんだろう。これですね、相手に災いあれという願いではないんです。あなたそんなことしてたら災いにあってしまいますよ。なんて悲しいんでしょう。もう憤りと怒りを込めた、ね、パリサイ人たち、ね、律法学者たち、あなた方そんなことしてたら災いにあってしまいますよという、ね、本当に悲しみ、怒り、嘆きが込められております。23章の最後の方ですね、 23章の37節、ね、ああエルサレムエルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りが火の翼の下に集めるように、ね、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。そうです、イエス様は集めようとしたんです、救おうとしたんです。でも彼らはそれを望まなかった。悲しい悲しい、イエス様のその悲しみ憤りがこのウーアイというね、忌まわしいものだと訳されている、この言葉の中に込められているわけです。13節もう一度読みますと、ね、しかし忌まわしいものだ、ね、ウーアイ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は人々から天の御国を遮っているのです。自分も入らず、入ろうとしている人々をも入らせない。神の御言葉は純粋であり、もともと命にあふれているものです、ね、御言葉が入るとその人を生かします、若々しく癒します。でもこの偽善の律法学者パリサイ人たち、彼らは、ね、人々からその天の御国を遠ざけてしまっているんです。御言葉のその髄、ね、御言葉は人を生かす、永遠の命に至らせる、天の御国に人を至らせる力がある御言葉、これを、ね、この偽善の律法学者パリサイ人と、ね、彼らは人々から遮ってしまっている、ね、福音、あの 福は内鬼は外の、あの福という字と音って書きますね、ゴスペルです、良い知らせです。もともと良い知らせ、福音なんですけども、でもなぜか教会に行くと逆に重苦しくなってしまう、何か、ね、とてつもない、自分にはできそうもないような高い義を示されて放り出されてしまうかのような、ね、そういう、こと、それはもう福音、ね、良い知らせというよりもちょっと行かなきゃよかった、ね、そういう風になってしまうようなこともたまにはあります。でもそれは違うんです。福音はイエス様は全ての人に開かれているんです。イエス様の御心は、ね、誰一人として滅びることなく永遠の命を持つことだ、ね、イエス様はそう願っておられます、ね、神は実にその一人子を与えられたほどによう愛された、ね、それは御子を信じる者、イエス様を信じる人が一人として滅びることなく永遠の命を持つため、ね、神様が一人子を使わされた、身代わりとして皆さんの身代わり、罪の身代わり、皆さんを救うために一人子を使わされた、これは福音です、良い知らせです、ゴスペルです。でもこのゴスペルを、良い知らせを伝えない、人々からそれを隠すとしたら、ね、ウーアイなんです。イエス様からもう嘆かわしい、そのように言われるものです。当時の律法学者パリサイ人たちは、ね、そのような、感じでした、ね、自分も入らず、入ろうとしている人々も入らせない。イエス様を信じれば救われるんですよ、ね、その言葉を頼りにして、もう純粋にイエス様を信じた、でいざ教会行ってみたらちょっとよくわからなくなってくるような、そういうことを、ね、本当に福音が遮られているとしたら、それは本当に悲しむべきことです。私たちは本当にイエス・キリストというお方、ね、これに対して本当にまっすぐにイエス様の魅力、イエス様の力、イエス様がどういうお方であるのか、今まさにね、主イエス・キリストを信じる人々のこの集いの中にイエス様はおられる、イエス様は皆さんのただ中におられる、この福音、これをしっかりと、ね、混じり気なく伝えるべきですね。14節、忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方はヤモメたちの家を食い潰していながら見栄のために長い祈りをするからです。ですからあなた方は人一倍ひどい罰を受けます。ね、また忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たちで出だしが始まっております。ちなみにこの偽善のという言葉が、ね、必ず、ね、この、ね、13節から以降のところ、偽善のという言葉が、ね、使われているんですけども、この偽善、ギリシャ語ではフーポークリテース、ね、フーポークリテース、これもともと俳優、ね、あのステージで、演技をする俳優の 意味なんですけども、で、まあ、そこから偽善者、要するにふりをする人、本心とは違うふりを行う人がこの偽善という意味ですけど、ですから、ね、この律法学者やパリサイ人たちはふりをしてるんですね。あのステージアクターですね。誰に対してふりをしてるか、どういうステージで、ね、そういう演技をしてるか、これあの街道とか、あるいは神殿とか、あるいは人々の上に立って、ね、律法の先生ぶりたいような、そういうところでこの演技をするんですね。あのステージアクターの律法学者パリサイ人たち、あなた方は、ね、災いだ、まあ、そんな感じで、まあ、より原文に近い形で見るならばそうなるんですね。あなた方はヤモメたちの家を食い潰していながら、見栄のために長い祈りをする、ね、もう本当に長々と祈り、ね、祈りの、ね、時間が、ね、3分よりも5分祈った方が何か、経験深そうに見える、ね、5分よりも10分祈った方が霊的に見える、ね、そういう価値観で長い祈りを見栄のためにする、そういう人たちは災いだ、でそうしながらヤモメたちの家を食い潰している、ね、身寄りのない人たちから、何か、時間とか栄光とか金銀とか、ね、それをもう本当に奪いやすい人から奪うためにそういうアクターを演じる、ね、そういうあなた方は災いだ、忌まわしいものだ、そうイエス様おっしゃってます。15節、忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、回収者を一人作るのに海と陸とを飛び回り、回収者ができるとその人を自分より倍も悪いゲヘナの子にするからです。で、彼ら非常に伝道熱心なんですね。このユダヤ教の人たちも回収者を一人作るためにもうどんなに労力も惜しまず、海を越え陸を越え飛び回って、で回収者を作ろうと伝道するんですけども、でもいざ一人回収者を作ったら、その人をね、この彼らみたいに御国に入らせることもなく、また人々から御国を遮るようなそういう災い多いものに育て上げてしまう。まあ、今でもですね、まあ、異端、ね、伝道非常に頑張っておりますね。もう、自宅を訪問してくる、ね、大体エホバの証人とか、モロモン教、ね、もうピンポンして、それで各家庭に、もう本当に熱心に伝道するんですけども、でも彼らの熱心は非常に虚しいものです。あの、自分が地獄に落ちないためとか、ね、あの、伝道、どのくらい伝道すれば、あの天国に入れるみたいな、そういう非常にきついノルマが、ね、彼の中に与えられてるんですね。そして一人でも回収者ができると、ね、その回収者の家が大体もうね、あの一家が本当に悲惨なことになってしまうんですね。あの献血をしてはならないとか、ね、あるいはもう本当にその宗教にどっぷり浸かり込んで、もうね、子育てとか、あるいは旦那さんとの時間とか、家族の時間とか、ね、そういうのを全て犠牲にしてまで、そういう活動に入ってしまう。もう本当に、忌まわしいものです。当時の律法学者、パリサイ人たちも、ね、そのように間違った教え、それによって人々を拘束して、縛り付けて、そしてそれを、ね、伝える伝道者、誤った教えを伝える伝道者に仕立て上げてしまう。本当に忌まわしいものだ。ね、イエス様はおっしゃいます。16節以降をお読みします。忌まわしいものだ。目の見えぬ手引きども。あなた方はこう言う。誰でも神殿を指して誓ったのなら何でもない。しかし神殿の黄金を指して誓ったら、その誓いを果たさなければならない。愚かで、目の見えぬ人たち。黄金と黄金を清いものにする神殿とどちらが大切なのか。またこういう、誰でも祭壇を指して誓ったのなら何でもない。しかし祭壇の上の供え物を指して誓ったら、その誓いを果たさなければならない。目の見えぬ人たち、供え物とその供え物を清いものにする祭壇とどちらが大切なのか。ですから、 祭壇を指して誓うものは、祭壇をも、その上のすべてのものをも指して誓っているのです。また、神殿を指して誓うものは、神殿をも、その中に住まわれる方をも指して誓っているのです。天を指して誓うものは、神の御座とそこに座しておられる方を指して誓うのです。アメン。ここでですね、神殿を指して誓う人と、また祭壇を指して誓う人に、分かれてるんですけど、でも、内容的には意味は一緒です。要するに神殿とか祭壇を指して、ね、この指して誓うならば、それは何でもない。ね、それ、もし後で、やっぱりやめた、ね、そういうふうに言っても、何でもないと、パリサイ人と律法学者たちは言うんですけど、でも、ね、神殿の黄金を指して誓うなら、あるいは、祭壇の上の供え物を指して誓うなら、その誓いはね、神と人との前で有効で、それは絶対に果たさなくてはならない、彼らは言うんですけども、ね、一体これどういうことか。神殿、それから祭壇、そこ、ね、何するところか、ね。捧げ物をするところですね。礼拝をする。礼拝は、ね、皆さんは、捧げ物が必要です。ね、今、この場所においては、ね、献金とかそういうことではなく、皆さんの時間、あるいは皆さんの心、皆さんの、ね、もうこの仕事が終わった一日の終わりの、その疲れた体を押してでも、主の宮に集って礼拝を捧げるという、それも立派な捧げ物です。そのような、ね、捧げ物をする神殿、あるいは、祭壇、そこに対して、その祭壇を指して誓うなら、あるいは神殿を指して誓うなら、別に何でもないけれども、でも、捧げ物、ね、神殿に捧げる黄金、ね、あるいは祭壇に捧げる捧げ物、ね、これを指して誓うのは、これは、こちらの誓いの方が重いんだ、ということを彼らは言ってるわけですね。どういうことか。簡単に言えば、ちょうどここに今、献金箱があるんですけども、ですから、この献金箱を指して誓ったなら別にどうでもない。でも、もし皆さんがの献金の中のお金を指して、ね、神殿の中の黄金を指して というよりも、ね、献金、皆さんが捧げる捧げ物を指して、ね、献金の中の黄金を指して、あるいは、ね、献金の中の捧げ物を指して誓うならば、ね、この献金はもう、神様のもの、ね、これは絶対、後でやっぱりやめた、これは聞かないよ、ね、パリサイ人と律法学者たちはそういうふうに、言ってるわけですね。
それだけではないんですね。ですね、例えばの話、もうすでに入ったあの献金というのは、ユダヤは取れない方式になってますよ。こうやって入っていくから。そういうことなんですけれど、どういうことかって言ったら、自分から私は何々献金をしますっていうことを知っちゃったら、もうそれは絶対守りなさいっていうことを彼らは言っているんですね。うん、
そうですからね、私は教会にいくらいくら捧げますってもう言ってしまったら、その誓いは果たさなくてはならないんですけども、そういう意味のことを、要するにパリサイ派の律法学者の人たちは言ってるわけですね。
皆さんがね、これで知ってほしいことというのは何かって言ったら、彼らが重んじていたのは、形があるものというのはすごく重んじていたんだけど、形がなく主に捧げるものは重んじてなかったんですよ。イエス様は何を喜んでるかって言ったら、私たちの心なんですね。私たちの賛美ですね。で、私たちの賛美っていうのは、例えばの話、ね、どっかに行って、今私たちが、ね、どっかのステージに立って歌を歌おうとしたらね、自分でそのステージを買わなければならないんですね。私たちは素人だから。ね、っていうことなんだけど、ステージ立ったところで、私たちの声を聞いて、人がね、お金を払って見に来る人はいないんですよ。だけど、私たちが声は党であれ、心がね、主に捧げたい、もう一生懸命本当に主に向かっているとするならば、主はそういったものをものすごく喜んでいるんですね。だから、人の心が入っているもの、心が入っている行い、心が入っている言葉、心が入っている奉仕、こういうものは、 しますって言ったら必ずしなければならないということなんですね。で、主はそういうことなんですよ。でもパリサイ人はそういうことはあんまり重んじてないんですね。とにかくこの金銭にかかることはなんかすごいような気がします。だからですね、礼拝に来る人を数えるんじゃなく、今日何人来たからいくらぐらい入るかなっていうことをもしかしたらね数えていたかもしれないような気がしました。だから皆さんが捧げ物をするときに、献金もそうです、また賛美もそうです、祈りもそうです、奉仕もそうです、御言葉の宣言もそうです、全部心を込めて捧げる、これが捧げ物であって、ね、じゃないものは主はね、心なしのものは受け取ってくださらないんですよ。心なしでね、ここの教会にねトラックいっぱいのお金を積んできてもね、イエス様はそういうの受け入れないんですよ。うちの教会はまだ幸いね、献金箱を回すということはありませんね。本当に自分で捧げたい人が前もって用意して、そしてまだ自分で祈りを備えて、それで私たちは捧げているんですね。だから他の教会では献金の祈りとかがあって、あと献金の祝福の祈りっていうのがあるんですけど、うちの教会は献金の祈りはそれぞれみんながしてます、捧げる前に。それで献金の祝福の祈りだけをパスタにしていただく。だから不思議でしょ、他の教会では必ずあるじゃないですか、献金を捧げる前に、捧げる前に必ず献金捧げる前にお祈りをして、それで祝福したりしているのがうちの教会はないということなんですね。だから皆さんにまだ言いますけれど、心を備えた賛美、祈り、礼拝、奉仕、ね、捧げ物、これじゃなきゃいけないということなんですね。アーメン。
主は本当に捧げる心を喜ばれるんですね。そのね、額とかではないんです。イエス様が、ね、献金を捧げる人をじっと見ていて、唯一呼び止めた人が捧げた額は、もう本当に献金として捧げられる額の一番小さい額、ね、イエス様はもう大金持ちがもうじゃらじゃら、ね、捧げるの目を、ね、止めないで、一人のヤモメが、ね、来て、それでわずか2レプタ、それを捧げたヤモメを見て、でそれで弟子たちをわざわざ呼び寄せて、おい、みんな来てみろ、来てみろ、あのヤモメが捧げたものが一番彼女がこの中で捧げている、ね、彼女は生活費のすべてを捧げた。他のみんなは有り余る中から捧げたけれども、でも彼女はその持っているものすべてを捧げたんだ、イエス様はおっしゃいましたね。
でもね、この捧げ物の時にどういうことがあったかって言ったらね、ユダヤのこの捧げ物の献金箱っていうのは不思議な形をしていて、ラッパをこうひっくり返したような形ですよね。
ラッパみたいな形ですね。
こういうラッパの形をしていて、上からこうパンと入れるとカランカランカランカランカランって下に落ちるんですよ。だからその捧げるとどれだけのものを捧げたかがカランカランで分かっちゃう。だから金持ちはたくさん捧げてるから、ガランガランガランガランガランガランガランガランガランガランガランガラン、次から次へと落ちていくんですね。だけどそのヤモメの捧げ物っていうのはガランガラン終わりってだったんですよ。だけど主が言ったのは、このヤモメが一番たくさん捧げたって言ったんですよ。どういうことかって言ったら、一番心を添えて、他の人はこれだけたくさん私は捧げるんだぞっていうことだったんだけど、ヤモメは、ね、私のすべてを捧げますっていうことで捧げた。献金を入れる、ね、音はカランで終わったんですよ。だけど心が一番たくさん備えられていたから、主はわざわざ弟子たちを呼んで、このヤモメが一番今日献金したい人だ、アメンでしょ、感謝ですね。
主はですから本当に心を見られるんですね。人は上辺を見るんですけども、でも主は心を見ておられます、ね、一人一人がお捧げする時のその心を主は喜んでおられるんですけども、でもこの、ね、それに対して律法学者パリサイ人たちどうも献金の、ね、なんか上辺をすごい気にするみたいですね。もう神殿がそういうふうにあのラッパー型 の献金箱、金属製でもうですからお金持ちがじゃらじゃら捧げたらもうそれはそれで盛大な金属音がする、そういう仕組みを作って、でなおかつ、ね、こういうことを言う、ね、黄金、ね、神殿を指して誓ったのは何でもない、でも神殿のに捧げる捧げ物を指して黄金を指して誓ったならば、ね、その誓いは必ず果たさなければならない、ね、おいあなたこの間教会にいくらいくら捧げるって言ったな、そういうことを本当になんかきっちり覚えてるかのような、もうねちねち突っ込んでくるような、まあ、そういう志、本当にまあ悲しいと言いますか、ね、イエス様はそういうふうにうーあい、ね、嘆かわしい災いだ、ね、そういうこと外見的なこと、もう俳優のようにそういう演じて見せる外見を取り繕う、そういうあなた方は災いだ、イエス様は言われるんですね。しかも彼らはですね、神殿や祭壇よりも、ね、人の捧げるものの方を優先させてますね。神殿、神の宮よりも献金箱の中の金額をなんか優先させてるかのような、そういう優先順位をこの中から見ることができます。私たちもですね、神様よりも自分が上になってはいけません。神様を敬う心よりも自分はあれだけの額を、ね、自分は 何万円という額を捧げたじゃないかって、そういう心、そういう思いが主の宮よりもまた主ご自身よりも上になってしまう、ね、こういうのがもう本当に嘆かわしいんです。災いに満ちたことなんです。イエス様はこのような、ね、パリサイ人律法学者たち、ね、そのように、嘆かわしいと言いました。うーあい、ね、そう言いました。神殿を指して誓う者は神殿もまたその中に住まわれる方も指して誓っている、ね、天を指して誓う者は神の御座とそこに座しておられる方を指して誓っている。だから、ね、神殿ありは、ね、祭壇、それに対して何か主に聖願を捧げる、主にこれこれの約束をしますということ、ね、これは何かこういう献金箱だとか献金の額だとかそういったことを以前に天と地を、ね、治めておられる主、皆さんに100円あげるも100万円あげるも全く同じ主、そのお方を指して私たちは礼拝を捧げているわけです。ダビデは、神殿を建設するためにいろいろ用意して、ソロモンが、もう豪華絢爛な神殿を建てました。でも主が言われるのは、ね、天が私の王座である、地は私の足の足台だ、ね、あなた方は私のために家を建てようとするのか、ね、主は仰せられるんですね。この天と地万物を作られたのは主です、ね、その金銀とかお金とかその貨幣、ね、その価値も権威も全部作られたのは主です。ですから、ね、額とかあるいは何か外見的な行動とかそういったことではなく、もう本当に主は皆さんの志を見ておられるんです。主に捧げたいという心、このパリサイ人律法学者たちはそこを、ね、見誤っておりました。でそれで、まあ、23節以降もずっと、ね、この、災いだ、忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、ね、その言葉がずっと23章の終わりまで続くんですけども、イエス様は本当にこの滅びの性質、災いにあってしまうような性質、それに対して悲しみを込めて怒りを込めて立ち直ってほしいというそういう心を込めて主は、ね、言うんです。でもそれを聞いたパリサイ人律法学者たちは激怒して、もうますます殺してやろうという気がますます深まっていくんですけども、でも主は本当に愛、憐れみの主です。許しに富みたもう主です。 ですから私たちも何か、ね、礼拝において心刺されるところがあるならば、本当にへりくだって、主のおっしゃる通りです、ね、アーメンです。イエス様ごめんなさい、イエス様あなたの言われる通りにいたします。本当にその従順な心、それを主は大切にしてくださいます。主が受け入れられる捧げ物は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、主よそれをあなたは苦しめられませんとダビデは詩篇50編で、ね、言いました。そうです、私たちが捧げる心は砕かれた魂、悔いた心、そのへりくだった心を持って主に捧げるとき、主はそれを受け入れてくださいます。どうか皆さんは本当に主の御前にへりくだって、また心から、ね、外見的 なんか長い祈りとか、そういうあの大げさなリアクションだとか、ね、そういうことではなく、むしろ本当に真心から霊と誠を持って主を礼拝して、そして神と人とに喜ばれる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれより皆さん一人一人が主の御前に出ましょう。主は皆さんの心を見ておられる主です。主に捧げる心、主の御前に本当に仕えたいという心、それを今主の御前に注ぎ出して、そしてこれから主に喜ばれる捧げ方をしていく、また私たちの人生そのものを捧げられるようにと、今御前に出て祈る時を持ちましょう。たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は、砕かれた魂、砕かれた悔いた心。神よ、あなたはそれを蔑まれません。アメン。主よ、ダビデがこの詩篇51編において祈った通りに、本当に私たちは、神と人との前で犯した罪をこそ悲しむものでありますように、人がした悪、また教会において、あるいは人前で見栄を張ろうとするようなその心、それらを一切取り下ろし、また神と人との前で犯してきた罪々を、本当にそれを悲しんでダビデのようにあなたの御前に打ちひしがれて、砕かれた悔いた心を持って御前に捧げる礼拝をしよう。あなたは受け入れられるお方です。この時ダビデは言いました。その時あなたは全焼の生贄と全焼の捧げ物との義の生贄を喜ばれるでしょう。その時彼らはオスの子牛をあなたの祭壇に捧げましょう。主よ、本当に私たちの捧げる礼拝が私たち自身にとって捧げることこそ喜びでありますように、愛するあなたに捧げたいというこの心を、本当にパリサイ人や律法学者のようなケチる心ではなく、また金銀を自分に蓄えようとする、かき集めようとするその手ではなく、本当にあなたに向かって罪許していただいた義の手をあなたにあげて礼拝を捧げる私たち一同でありますように、どうか我らの心を清め整えて、神と人との前で犯した罪々を許し、いつでもあなたの御前にへりくだった礼拝を捧げるこの一同でありますように、そして一人一人の捧げ物をどうぞあなたが喜びを持ってお受け取りになり、一人一人のその志に応じてあなたが豊かな報いを返してくださいますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では最後に主の祈りをお祈りいたします。主の祈り、 天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。では呼吸してください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。